そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
昨年末冬コミで販売しておりましたそこアニ DJ CD 2015年版、
はい、
いよいよ通販の方を始めました。
おお、はい、よかった。
そこアニのサイトに来ていただいて、バナーをクリックしていただいて購入していただければと思います。クレジットカードと銀行振り込み、どちらかで購入できますので、うん、3時間ぐらい喋ってますね。
そんな喋ってるんですね。
はい、前後編と分かれて3時間話してますんで、
はい、
2015年をちょうど振り返るいい機会になるんじゃないでしょうか。あと2014年版もね、まだ少しだけ在庫が残っておりますんで、こちらとセットで、
はい、よかったら、
はい、そうすると送料がお得になります。はい、ということで、そこアニのサイトの方にもたまには遊びに来てください。
お願いします。
2016年のね、そこアニの作品特集としては最初の特集になります。今日の特集は
機動戦士ガンダムサンダーボルト第1話です。
大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。
回る回る僕らのリズム、いつだって待っているよ。
クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5。全国タワーレコードほか、大手 CD ショップで好評発売中。
家族の絆ってなんだろう。
友達の絆ってなんだろう。
山奥に立つ病院で、ある事件が起こる。
過去から現代へと結びつく絆の物語。
家族のため、
友達のため、
妹のため、
父のため、
走れ。
那瀬ひとみ、
岩本さより出演、
舞台北風の太陽、
2月18日から21日、中野テアトルボンボン。
那瀬ひとみは花組公演、
岩本さよりは月組公演。
お問い合わせは各ツイッターブログまで。
ぜひ見に来てください。
そこアニ。
さあ、ということで始まりました機動戦士ガンダムサンダーボルト特集です。
はい、まさかアニメ化するとは。
そうですね、2012年に発表された漫画原作ですよね。
そうですね、漫画原作のガンダムってどこまで公式扱いされるのかなっていう疑問がまず最初に出ましたね。
ガンダムのほら漫画って山ほどあるじゃない。
はい。
で、そこからアニメ化まで行ったのっていうのは初めてなんですか？
漫画原作でアニメ化はないですね。
いわゆるそのコミカライズ的なものはたくさんありますよね。
そうですね、うん、ただアニメにする予定だったと言われてたものが漫画になったケースとかは、クロスボーンがそう言われてますけど。
ああ。でも今回みたいにもともとアニメ化の予定は絶対なかったですよね、最初からはね。
なかったんじゃないんですか。
ないですよね、2012年の段階でまさかこの作品がアニメになるという前提でやっていたとはちょっと思えないですもんね。
そうですね、もうちょっとそれだったら派手に、
もっと種類の違うタイプの漫画になった可能性ありますよね、最初からアニメ化を目指していたとすれば。
そうですね、
原作は太田垣康夫さん。私ね、この人知ってるな知ってるなと思ってたんですけれども、2007年ワウワウでアニメ化されたムーンライトマイルの作者の方なんですよね。
ああ、僕はあれはまだ見てないですけど、
私この当時好きで見てたんですよ。ずっと入ってるんで、
はいはい、
でムーンライトマイルをこうで、しかも再放送とかまであるたびに見てたりとかしてたのね。
あ、割と
結構好き。
うん、
でムーンライトマイル自体の話も、まあ、その宇宙に目指す SF みたいな、 SF っていうのかな、うん、ちょっとある種プラネテスとか宇宙兄弟みたいな宇宙ものなんですよ。
ジャンル的には、
うん、
あのリアルなスペースシャトルとかが出てくる宇宙もの。
そうです、そうです。まあ、うん、そこから先にちょっとこう進むんですけれども、そこら辺のいいところで原作が止まってるんですよね。アニメもいいところで終わってるんですよ。
で、何やってるのかなって思った
ら、ずっと何やってるのかなって思ってたんですよ。俺これ待ってんだけどなって思ってたら、実はガンダム書いてたんだなっていうね。なので私原作はアニメ化の前に一巻しか読んでないです。このアニメ化が決まった後に、
はいはい
はい。まあ一巻読んで面白いから続きを読もうかと思ったんですけれども、まあこうアニメ始まっちゃうしね。これどっちが先にした方がいいのかなぐらいな感じで、今のところ一巻で止めてる段階です。
なるほど。一応僕は今7巻まで出てるんですけど、はい、読んでますね。買ってます。
ね、
すいません。はい。うん、
まあ、結構リアル描写の人ですよね。
リアル描写というか生っぽい感じはしますよね。
そうですよね。そのいわゆる少年兵がみたいな感じの漫画ではないですよね。子供もまあ出てこないわけじゃないけれども、ね、まあ戦いはやっぱり大人の戦いだよねみたいな感じ。
そうですね。あと、うん、みんな一枚岩ではないというか、それぞれ嫌だなこの人っていう面もちゃんと出てくるみたいな、うん、
目標に向かってみんな一丸となってみたいな話では全然ないよね。
そうですね、違いますね、うん。
ということでですね、今回はコメント意外と少なめで3通しか来なかったんですよね。
ちょっと意外でしたね。まあでも配信だけだからハードル高いんじゃないですか、やっぱり。
そうですね、上映会イベントもないですし、今回に関しては宇宙世紀のガンダムじゃない？
はい。
だからもっとこう話題になってコメントもたくさん来るのかなって。やっぱりガンダムへの特集、やっぱりガンダム特集に関する投稿にしてもこのアクセスにしてもやはり多いからね、
うーん
と思ってたんですけれども、まあそういう意味で意外と知られてない部分もあるのかなって逆に思ったぐらいで。
知られてないのもありますし、あとやっぱり漫画の表紙にしろちょっと癖がある書き方、うん、
はい、
画風じゃないですか。
画風ありますね、確かにね、
うん。知ってるモビルスーツでもちょっと違うように書いてる。そのままのデザインで出てきてないので、
うん、
そこがちょっととっつきにくい人にはとっつきにくかったりするのかなとは思います。
まあ、あくまでも外伝的な感じっていうか、まあ、オフィシャル、まあ、オフィシャルっていう言い方も変なんですけれども、その辺がちょっと若干やっぱり、こう、元々の出がね、あくまでもこう、アニメをベースにした漫画なわけでもなく、漫画が原作なわけですからね。
はい。
っていうところがこう、入りにくさを持っているのかなと思ったんですけれども。
でもなんかこれまで結構こう、そこアニの特集でガンダムでコメントくれる人とかのタイプではなんかすごく好きそうだなっていう感じはするから、今回こう見てない人がいたらおすすめして見てもらいたいですね。
そうなんですよね。逆になぜ来なかったんだっていうことがびっくりしたぐらいで、
まあ1話だけだから、
まあね、話すことがあるかないかっていう意味では、まあ1話だけ本当こう導入部分でしかないですからね、うんうん、ということで今日はコメント3通だけなんで、もう3通先に読んでしまってから、本編に入っていきたいと思います。
フシュンさんからのコメントです。スペリオールで連載当初から読んでいましたが、実際アニメになって見てみると、ジャズナンバーに乗って躍動する戦闘シーン、いいです。戦闘といえば、モビルスーツ、ジム、ガンダム、ザク、ドムとおなじみですが、関節部がパトレイバーみたいになっていたり、盾がいっぱいついていたりと、先行でプラモデルにもなっていましたが、オリジナリティがありかっこいいです。一年戦争を題材にすると極地戦になってしまいますが、戦う意味は善悪ではなく、様々な思惑や因縁など理由があり、サンダーボルトでも奥深いものを感じます。連載を読んでいるので先は分かっていますが、アニメで醸し出される音と動きに期待しつつ、今後の展開を期待したいと思います。ありがとうございました。続きまして、光龍寺五条さんからのコメントです。原作漫画は未読で本作を初めて見てみました。なんとジオン側が義足の凄腕スナイパー、連邦側が男臭く荒ぶるモビルスーツパイロットという重たい構図。本編ファーストガンダムが少年の成長を描くのとは対極の大人の物語に仕上がっています。もちろん1話では物語の展開は全くわかりません。が、イオのクローディアへの迫り方や、そのクローディアの様子から、 彼らの深い心の闇を垣間見ることができそうです。そしてそれは、体を失ったジオンのダリルたちの闇と対比されながら、前線部隊に所属する軍人たちの心の動向を感じさせるドラマになるのでは、と期待値は上がります。一方のメカ、スナイパーの射撃で破壊されるあまたのジム、それらの部隊が展開するのが、サイド4の暗礁中域。細かいデブリの中で展開し、破壊されるモビルスーツ群はもちろん、ジャズのメロディーに合わせてバーニアのノズルを動かすといった、実に手慣れた絵の動きにびっくりさせられましたが、それにも増して、細密に描かれるモブマシンの数々。ジムやザク、あるいはフルアーマーガンダムなど、モビルスーツが目立つのは当然ですが、個人的には兵員輸送に使われていたジオンのガトル戦闘機の細密さに感嘆しました。あるいはパプア輸送艦。ファーストガンダム本編でやられメカの代表格だったマシンのブラッシュアップ、クリーンアップのすごいことすごいこと。現代なら当然なのかもしれませんが、個人的にはこういうところに作り手の本気度が伝わってくるところですね。ありがとうございました。続きまして、風街道さんからのコメントです。一年戦争終盤の話とのことで視聴してみました。原作は未読です。クールというよりもさらに冷たく乾ききった世界。その世界に流れているのは疾走感にあふれ攻撃的なフリージャズ。それはイオ・フレミングの好みの音楽なのですが、彼の内面の反映とも思えます。自由奔放で大胆不敵、刺激的ですが見るものをどこか不安にさせるなどなど。かたやダリル・ローレンツは耳障りの良いポップスを聴きながら、敵のモビルスーツを狙撃していきます。戦争なのですから敵を撃ち殺すことが彼の仕事。この二人に因縁が生まれ、2話から本格的に対決ということになるのでしょうか。面白くなりそうとは思います。が、今一つワクワクとは言えないのは、強い者同士が戦うとなかなか決着がつかず、周りに死体の山ができていくという展開を想像してしまうからで、微妙に気が重いです。でも見ますよ。ありがとうございました。
原作既読済みの方が1名、あとは今回アニメが初めてっていうことなんですけれども。まあそのぐらいこう、ね、絶対見ているものではないわけだよね。
それはまあそうでしょう。テレビつけたらやってるものと、お金を出して本を買わなければいけない、やっぱりその分ハードルは上がりますよね。
そうですよね。まあそれが今回のその投稿の少なさにつながったのかなっていう感じもまあ確かにありますし、あとやっぱりメディアが今のところ出てないからね。
そうですね。
うん。まあ今回のこの作品の不思議なところ、まあそれ戦略だとは思うんですけれども、初めての、セル型配信サービスなんですよね。
セル型配信、はい、んみたいな、
いわゆる普通今まで配信ってレンタルだったじゃない、一週間とか。
何週間、
ね、そうそう。例えば3日とか、まあユニコーンとかもそうでしたけれども、3日とかね、とか24時間とかね、購入してからその何時間までみたいな感じで、見ることができる。いわゆるレンタル形式だったんですけれども、まあ一応こう、セル方式っていうのは、購入したのと変わらないように、まあそのサービスが残ってる限りは、見たい時に見れると。いうシステムなんですよね。まあそのためにこういつでも見たいときに見れると。
いつでもダウンロードができるみたいな、そういうことですね。
そうですね。まあ権利処理がそういうふうにうまくいく形になっているっていうことなんでしょうけれども、まあもちろん今までのレンタルもある。ただ価格差が今までだったらセルの方だと何千円とかね。で、例えばダウンロードタイプでも何千円したりとかしてたのが、まあ今回は差額がほとんどないので、もうこれはそのいわゆる配信ビジネス的には挑戦なんだろうなっていう気がしますね。
それもあってこの時間なんですかね、映像自体も。
この辺ばっかりはちょっと何とも言えないですね。どういう意図でこの今回ね、1話って18分ちょっとしか、18分30秒ぐらいしかないんですよね。
うん、1話よりもちょっと短いぐらいですかね、普通の
アニメよりもね。うん。まあ、濃度的には非常に満足というか、この金額で、この内容だったら不満は全くないんですけれども、ただ、いずれメディアは出るんじゃないのっていう気はしますけどね、もちろんね。
まあ、そうでしょうけど、でもね、ガンダムってほら、ユニコーンの時だって、イベント上映でその会場でブルーレイ売りますっていうのは、ユニコーンがあれ初めてでしたよね。
そうでしたっけ。
確か。
あの形式が大々的に広がったのはユニコーンだっていうのは分かってます。
はい。
はい、
で、まあ、その後、ヤマトとか、うん、最近だったら、ガラスの花と壊す世界でしたっけ、はい、今やってるやつとかも、確か劇場で円盤を売っているということなんで、まあ、こういう、ね、まあ、ガンダムから新しい。
特にね、その、劇場版だけれども、OVA の延長にあるようなものっていうのの売り方では、まあ、最近ありがちですよね。
うん、
まあ実際買うじゃん。見に行った人。
いや、見た後ね、買っちゃいますよね、あれね。
気持ちはわかるんですよ。だから正しいんですよね、売り方的にね。
そう。一番欲しい欲求が高い時って見終わった後じゃないですか。うん、そこにすぐ買えるところにほって置いてあったら、そりゃ買いますよね。
そう。だっていつもだったら、アマゾンで、その、ちょっとお安い価格になってるのを買おうかなとか思う気持ちを、いやいや、もう高くてもいいから買っちゃわなきゃねって思わせるのが劇場ですよね、多分ね。
そうなんですよ。なんだかんだ言って、うん、後で買おうかなとか思ってると忘れちゃったりとか、その時にちょうどお金がなくて、じゃあ来月買おうかなって、うん、結局忘れちゃうじゃないですか、うん。鉄は熱いうちに打てじゃないですけど、欲しい時に買えが正しいと思うんです。
そうですね。しかも見たばっかりの興奮のある時にね。そう、まあ興奮する作品を作んなきゃいけないっていう問題はあるけどね。まあそういう意味でガンダムっていうのはまさにそういう作品なのかなとは思うので、ただ今回はそのね、配信のみで今やってるっていうのはある種の挑戦なんだなっていう。
でもこの短さで、これ全4話なんですもんね。で、決まってるとすると全部4話出た後にそれがまとまって出たら一番いいですね、ディスクが。
そうですね。なんか今回 4K で作られてるっていうことなんでね。
あ、
まあだからいずれメディア化するんだろうとは思いますけど、それがブルーレイなのか、もう一つ次世代のメディアなのかわからないですよね。まあ再生する環境がないじゃないですけどね、なかなかね。
ブルーレイで買うのも、なんかあのパッケージがあるっていうのはすごいいいなって思うんですけど、ダウンロードよりは。でもダウンロードのメリットもやっぱあって、パソコンを移行した時とかにすぐ見れたりとか、出先で見れるみたいな美味しいとこあるじゃないですか。
うん、そうなんですよ。
だから今後結構広がっていく形式かもしれないなと思うんですけどね。
まあ確かにね、そのメディア買った人がダウンロードもできるようなシステムみたいなものはどんどんどんどん今普及し始めてますし、もう結局そのわざわざディスクをセットするのがめんどくさいんですよね、本当にね。
そうなんです。なんかどこしまったか忘れちゃったりとかもあるから、う
ん、まあ開ける手乗せてスイッチオンみたいなさ、その作業が本当にめんどくさくなってるっていうのは事実かもしれないので、うん、まあオンデマンドタイプはやはりこれからどんどんどんどん普及していくんでしょうね、みたいな感じで、ガンダムの話に戻しましょうか、サンダーボルト、まあそういうふうなある種挑戦的な作品ではあるんですけれども、これ宇宙世紀ものですよね。
そうですね。オリジンから、オリジンやってるのに、
うん、だからいつ企画スタートしたんだろうね、そのアニメ化の。
わかんないです
けど。いや、でも連載始まった時からじゃないですか。もうガンダムを背負って立つっていうことはそういうことじゃないかと思うんですけど。
え、でもほら、ガンダムエースでいっぱい、まあ。
いくらでもね、漫画やってるけど。漫画やってるわけなんで、
うん。ガンダムエースで連載してないっていうところにちょっとこう、特別感が。スペリオールとかまた渋い雑誌で始まったなって思ったんですよね、当時。で、内容も絵柄も全部なんかこう渋い感じだったので、これは大人向けですなって思ったんですけど、当時。
うん、その大人向け、そういう意味でのガンダムが果たして売れるのか売れないのかみたいなところもあるじゃない。
私、おじさんたちがお金を出すのか、うん、若い人をどれだけ取り入れられるのかっていう、
そのいろいろまあこうガンダム自体も模索していた時期ではあるだろうなとは思うんですけれども、そのまあユニコーンがね、ある程度成功に終わってるわけですよね。
そうですね。ユニコーンはおじさんたちに向けて作ったと言いながら、若い子たちも一生懸命見てくれてましたからね。うん、
で、そしてそのユニコーンをやりながら、ジ・オリジンがスタートし、まあ、企画の前後みたいなものは多分いろいろあるんだとは思うんですけど、その、鉄血も結構昔から実は話が進んでたみたいな話はね、インタビューに出てましたし、で、どの段階で、サンダーボルトの話がスタートしたんだっていうのは興味ありますよね。
そうですね。
で、宇宙世紀はだから、オリジンやってるから、もう一応そっち方向で行くのかって思ってたわけですよ。
はい。だからめちゃくちゃアニメ化って聞いた時に、うん、そう。今するのって。
う
うん、後でじゃなくてって思いましたよね。
そうですよね。しかも映像上がってきたら何このめっちゃかっこいいじゃんみたいな。
そう。オリジンは全部、モビルスーツが CG なのに対してこっちは全部手書きみたいなね。
うん、昔ながらのガンダムの描き方ですよね。そうそうそう。
予測してないところから弾が飛んでき
た、そうなんですよね。しかもこう、最初の PV 見た時めっちゃかっこいいっていうね。やっぱり印象からいくと、音楽の印象はすごい強いですね。あのジャズのかっこいいこと。
なんかジャズ入れてるアニメって全部良作っていう僕はイメージがあるんですけど、
うん。ジャズっていうものを使うって決めた時点でかっこよくしなくちゃいけないっていうすごいこう強いものを感じるんですよね、制作元から。
うん、
もうジャズイコールかっこいいものだから、それを使うなら絶対かっこいいものを作んないとっていう。気概があるのかなっていう気がして、だからこうジャズをメインに据えてるアニメっていうと、おおっていう期待感があるかなって気がしますね。
私も原作1巻しか読んでないですけど、その音楽わからないじゃん。漫画では。
うん。
ジャズが流れているという表現、ポップスが流れているという表現でしかないからさ。それをこう、耳の中でなんとなくイメージとして浮かぶだけでしかないので、それがあれだけのこう旋律として、流れてくるとやっぱ強烈なものを感じますよね、
うん、映像化した時のアドバンテージですよね。その音楽があるっていうのは、
うん、
色がついてること、音楽が聞こえるっていうこと、動いてることっていうのはやっぱ大きくて、
サンダーボルトンの原作未読組の私としても一話見て完全に印象はジャズっていう、まあ、音楽がすごい残りましたよ。もう最初そのイメージで、で2回目以降、あ、もっといろんな細かいところもちゃんと見ていこうみたいな感じだったんですけど、なんかもうとにかく なんて言うんだろう、異質な感じの印象でした。こういう感じで行くんだみたいな。
かっこいいんだけど泥臭いっていうかな、
うん、うんうんうん、
ちょっと話しておりますけど、ガンダムでジャズって、昔、プレイステーションのゲームとかではやってるんですよ。
お、そうなのね。
CG の、G ジェネレーション F、IF の、あれ、地球のやつだったかな、宇宙、地球、コロニーみたいな、それぞれテーマに、月みたいな、テーマがある CG ムービーがあるんですけど、それのどれかが確かジャズをやってた気がするんですよね。それも、結構こう、他のスタイリッシュなのとは違って、ちょっとこう、やっぱ、いい意味で浮いてて、
うん、
印象には残るんです。耳にやっぱ残るんですよね、
うん、
私も結構そのガンダム見てないところもたくさんありますけど、ガンダム好きな中ではなんか印象的にそのあのジオンとか連邦っていうその対立するところを音楽で分けるっていうのが初めて見たなっていう、それぞれの世界がこうあるっていうところを音楽で差をつけたんだっていうのが結構驚きと、なんかこんな分かりやすくなんとなくそれぞれの日常感とかこういうものを聞いてる人たちがそれぞれ戦ってるんだなっていうのがなんか妙に身近に感じられていいなと思いましたね。
またあのかかってるポップスの方もだいぶおしゃれな感じじゃないですか。
そう、あんな曲なんだって思った。本当もっと J-POP みたいなノリかって思ってました。
シャレオツでしたよね、
うん、むしろあれでアーティスト出してもう CD 売れるんじゃないかぐらいな、そこから広げていけるんじゃないかと思いましたね、
う
ん、
割と良さそうなね曲なのに音楽の趣味平凡だなっつって、
いやいやいいじゃんとか思ったんだけどもっともっと平凡なのかって思ってたんですよ曲がね、うん、
ちょっと通じるものあるんじゃないぐらいな感じでしたよね、
お前の曲もいいけどジャズの方がもっといいぜって言うなら分かるんだけど、あ、否定するんだっていう、う
ん、あのイオのかけているラジオのジャズの印象がやっぱりすごく強いくって、で、あの、これが聞こえたら、ジャズが聞こえたら、俺が来た合図っていうのも、最初1回目見たときは、なるほどねって思ったんですけど、よくよく見終わった後に考えたら、どうして中で使ってるラジオの音聞こえるんだろうなんて思ったんですけど、それってどうして聞こえるんですかね？
ああ、あの、ザクが襲われてるところね、ガンダムで。
そう、あの、全体的に。そうそう、戦ってるところでもう流れてるじゃないですか。
殺される瞬前に、ジャズが聞こえてるやつ、ね、あ、あれは、それを説明するには、まずミノスキー粒子というものがございましてというところから始めなきゃいけないんですけど、
はい。
宇宙世紀のガンダムは、戦うときにミノスキー粒子っていう粒子を撒いて、その粒子が、 あの、電波とか誘導兵器とか、まあ、通信とかも全部なんですけど、それを妨害するっていう効果があるんですよ。
はいはい、
一面としてね。で、あの、なので、戦闘中は基本的にそのミノスキー粒子を敵も味方も撒いて、敵の誘導ミサイルとか、あの、そういうものを
全部。レーダーとかもね、だから策敵もできなくなるんですよね。
それを封じちゃってるから、だから結局目が見える、目で見えるところまで近づいて撃ち合ったり殴り合ったりしなきゃいけないんですけど、っていうなんで、通信もできないはずなんだけど、あそこでザクがやられてる時に、途切れ途切れに音が聞こえるっていうのは、あの瞬間だけガンダムがザクに触ってるから、直接回線っていうので、直接向こうの音、あの通信が流れてきてるっていう、そういう表現なんですよ。
なるほど。え、だから、あの最初にミノフスキー粒子があるのにどうして、
はい、あ、そうそうそうそう。
味方が撃たれていくんだみたいなところがあったのは、本来であれば狙えないっていう、考え方。
そうそうそう。狙えないところ、狙えない距離で、こっちが捕捉できない。あの、ミノスキー粒子があって、こっちが捕捉できてるんだったら、向こうが捕捉してきても分かるんだけど、こっちはどこにいるか分かってない、どこに捕捉できないのに、勝手に一方的に撃たれてるのはなんでっていう、そういうシーンなんですよね。そこで撃てるあいつがすごい、ダリルがすごいっていう。
まあ、いわゆる人間でいうスナイパーなわけですよね。
そうなんですね。だから、やっぱ、ああいう風に音楽も聞こえてくるし、あの瞬間だけ聞こえてくるんですね。
そうそうそう。掴まれた瞬間だけジャズが聞こえて、だから、分かってる人は見てて、あ、なるほどっていう、そういう、ちょっとこう嬉しかったりとかするわけですよ。そ
う。最初、こう、やられるときに、こう、ザックの目線になってるじゃないですか、自分が。それで、だんだんこう、近づいてくるっていうのと、最終的にやられる寸前にジャズがかかるっていうので、もう本当に、あそこのシーンが一番燃えましたね。
かっこいいよね、あれね。
しびれた。
ジャズが聞こえたら俺が来た合図だって言ってるけど、もうそれ聞こえてるってことはほぼ死ぬ直前ですよねっていう。
死の宣告のジャズなわけですね。
もうちょっと早くから聞こえるのかと思ったら、もう、
それ
殺される直前じゃないか
って。外側にスピーカーつけてて、こう、鳴らしながら来てるわけじゃないし
ね。
本当謎が解けました。いや、じゃなきゃおかしいなってぐらい思ってたんで、でもそしたら敵に居場所知られちゃうしなとか、本当に知識ないと、そういうふうに思ってしまってたので、そうなんだって。あと、ダリルの凄さがわかりますね。そう説明していただくと、うん。私が思ってたより全然こう、なんて言うんでしょう、原始的というか、現実的な狙い方で倒してたんだなって思って、めちゃくちゃ強いですね。
うんなんかこう、イオの方が積極的に動いてるからすごいなっていう感じがしちゃうんですけど、うん、よく考えてみたらこっちもだいぶっていう。同じぐらいすごくないとライバルになれないんですけど。
結局ライバルを二人出さないと、作品として面白くないわけじゃない、
う
ん、うん。まあそういう意味でこの1話っていうのは、そのイオとダリルという二人を描いた導入部分として、この後を期待させるような終わり方になってますよね。
ですね。あと好きな音楽があるっていうのがやっぱりちょっとすごく生っぽい。なんか人間味を感じるし、最初始まりもみんなの日常っていうとちょっと語弊があるかもですけど、普段の出撃までのところが見れるような始まりだった。うん。
ありますよね。すごく。
ありました。
私あの、タバコ吸ってるのが、あ完全分煙とか思ってめっちゃ、オフィスにこういうとこあると思って。
目の前通る人のあの煙たがった嫌な顔が超良かったですよね。
草って顔してるんですよね。
そうそう。いるいるっていう。
バイトガンダムで喫煙シーンって珍しいですよね。そんなにないですからね。
あんなこう、パイロットたちですよ。そりゃ、吸うよね、みたいなさ。
明日死ぬかもしれないんだったらタバコ吸うなとも言えないですもんね。
特にあそこの場所って、その、サンダーボルト宙域っていうんですか？
はい。
危険な場所ですもんね。あれだけデブリが飛び回ってるようなさ。
そうそうそう。だから、あの、コメントにもね、ありましたけど、関節部分がパトレイバーみたいになってるって、あの、ラバーみたいなので覆われてるっていうのは、はい、そのゴミが多いから、ゴミが入らないように、そういう処理をしているとか。うん、だから、あの、最初のシーンでザクが、車をポイって捨ててるとか、そうそう、あのアームとかも 構えてなきゃいけない、足は踏ん張ってなきゃいけない、固定してなきゃいけないっていうところで、わゴミ来た邪魔だなっていう時に取れるようにっていうので現地でとっつけたんだろうなとか、そういう
なんか地味に、あそっか、あのこうモビルスーツとかそうザッからすると普通の自家用車ってあれくらいミニカーみたいな感じなんだっていうのが普通に分かったのがちょっとリアル感があってよかったですね。
だからあのメカの話とかでも結構あのモビルスーツが人型せっかくしてんのに、ああいうサブアーム的なものを取り付けちゃうのはアンバックとかの設定がどうなんだみたいな話はまあ一応言われてるはいるみたいなんですけど、でも結局ね、あの不便なところには便利なように変えるのが人間だし、そもそもガンダムの世界でも局地用のモビルアーマーとかが出てきちゃうんだから、あれぐらいの改造は全然僕はありだと思うんですけどね、むしろ大歓迎なんですけどね、うん、
超局地仕様とかロマンありますよね、うん、ここじゃないと使わないであろう運用みたいなのは、もう本当ガンダムいっぱい作品あるから、作品ごとにこういうこの露骨に他と違うやつ出てくるとワクワクするなっていうのはありますよね。
そうそう、メカとかだったらあのイオがパクってっちゃったリックドームがあるじゃないですか。今までのリックドームとちょっとデザインが変わってて、頭がリックドームつばいみたいなへこみ方をしてたりとか、肩のところのカラーリングとかパーツの分かれ方とか、ドムトローペンっぽいけどドムトローペンよりちょっと先っぽが丸くなってるとか、現地でいろいろあったのかなとか、あり合わせの部品で作ったのかなみたいな、そういうのがこういろいろ妄想できてすごく楽しい。
ここだけ足んなかったのかなとかいろいろ考えますよね。しかもそういうのありそうな感じで描写してくれるじゃないですか、うん、メカニックが人間っぽいから、
そうそうそう、
この人だったらこういう改造するかもしれないよねみたいなところまで書いてくれるじゃないですか、
うん、
それでイオ専用リックドームがこうプラモで出るわけですね。
この後イオが乗ればねどうなるかね私は知っているけど
予告でなんか壊れてるような描写がありました
そうそう、だからあのサブアームのね、あのジムが盾を2つつけて飛んでたじゃないですか。ガンダムはそれにかのよりも多い4枚盾つけて飛んでたじゃないですか。あ、ガンダムの方が力持ちなんだなぐらいに思っていただければ。
ほらファーストの映像って今見るとこうすごいやはり古さみたいなものは事実あるじゃない。
まあ仕方ないですよね。
そうデザイン的なものっていうのがその、うん、まあ当時としては斬新ではあったんだけれども、こう、まあ、改めて今見るとやはりこういろんな違和感を感じるものみたいなものっていうのが事実あったと思うんですよね。
あれが本当他の作品へのひな形なんだなって感じですね。とりあえずデザインがないとこれをもっとリアリティ持たせるとかにも何もできないので。
うん、そうなんですよね。だから、それ以降の宇宙世紀を描いてきたものっていうのはあれをベースにいかにリアルっぽくしていくのかっていうところとの戦いも当然あったと思うんですよ。
そうそうそうそう、昔のガンダムが絵がちょっとなんか変じゃんみたいなことを言う人がいるけれど、いやだからそれは君たちの目がみんなの努力によって超えてきてるだけだからな。
うん、でもほらその、はい、ノーマルスーツとかね、そういう細かなもの、
うん
うん、あコクピットの描写とかさ、そういうものに関しても、うん、その当時のベースをもとに、それをじゃあリアルにしたらどういう風に描いていけばいいのかみたいなのの戦いだったと思うんですよね、実際にね。
いやー、辻褄合わせたりするの大変ですよ、本当にね。
うん、それ飛ばないだろうとかさ、それで操作できないだろうみたいなものとかを、こう、いかにも、いや、ありそうかもとかさ、そのパイ、うん、ノーマルスーツで宇宙大丈夫なのみたいなものみたいなものとか。
ピチピチじゃねえかとかね。あの、ガンダムのレバーにしろ、だってレバーも最初、親指ぐらいしか押すところなかったのに、うん、いつの間にか、あれ、0083ぐらいからですかね。あの、レバーの、人差し指、中指、小指とか全部にボタンついてるみたいな。うん、どんだけ難しいんだ、これって。
そう、でもそういう風に変わっていったわけですよね。
うん。
そう、いや、本当なんかもうみんなの愛がすごすぎて、確かにこう、ファンタジーっていうか、容量を得ないデザインかもしれないけど、じゃあ、それが実在するためにはどういう理由付けをすればいいのかっていう方向に動きますからね、ファンってね。
うん。
まあそれが実際映像としてね、そのまあ描かれていくとこういう風なリアル感が出てくるんだなみたいな描写ですよ。その積み重ねですよね、結局ね。
ね。
いやだからさ、ノーマルスーツ見ながらさ、 で、しかもほら、イケメンばっかりじゃないじゃん。おっちゃんたちがいっぱいいるじゃない？
ブサイク多いんですよ、この漫画。ね、本当に最高。
ブサイクて。
男も女もブサイク多いんですよ、これ。
だってノーマルスーツあれ、イケメン着てる分には全然いいけどさ、そうじゃないわけだから、お腹出てたりとかするわけじゃん。あのノーマルスーツがさ。
ね、いやいや、お腹出てるノーマルスーツはほら、ファーストガンダムに16歳がいるじゃないですか。個性がいるじゃないですか。
まあ、いたけどさ、あ、そんなおっちゃんたちじゃないじゃん。
うん。ね、ダンディーなおじさまぐらいです。ラルさんぐらいしかね。お腹出てるノーマルスーツとか、ファーストガンダムで、あの年代で出てきた。
あれは、滑覆がいいって感じですけど、あ、太ってらっしゃるっていう感じの人がね。
中年太りだ、みたいなね、
うん。そんなパイロットがゴロゴロ出てきますからね。
だって、今回のこのサンダーボルトで一番かっこいいと思った、フーバー少尉があっという間に死んでいってしまったと思って。
しかも、死体はね、決してかっこよくないしね。
ぽいぽいって捨てられてて、その後は、あのね、水分抜けちゃって、半分ミイラみたいになって
る。そうなんですよ。そう、リアルすぎますよね。
そう、あの辺書くのが、やっぱり、ちょっと隠したりするじゃないですか、作品によっては。あえて、晒していくのが、サンダーボルトだなって思ってますけど。
そう、恋愛描写もきちんと描いてるじゃない。
ただれてますね。
ただれてるとは言わないでしょ、秋田く
ん。いやいや、だって、フーバーさんとカーラーさんでしたっけ？
はい。
あの人とか、フーバーさんは婚約者がいるのに、あそこで付き合ってたんでしょみたいな。
だってもう、そら戦場ですから。
まあね。
いつ死ぬかわからない。
やっぱただれてんじゃないですか、それ。
あの、最初に、喫煙所の隣のところで、出撃していく彼と彼女がキスしてる。
はい、してましたね。
してましたよね、
うん。してましたね。
でも、多分亡くなってるじゃないですか。
うん、そう、泣きながらね、倒れてるスーツを運んでいってる描写がその後にありましたよね。
ありましたよね。なんか、だから、
うん、あの人なのかなみたいな。
かなって、まあ、そう、断定できないけどかなっていうところもあって、あ、こういうのを1話からがっつり書いているんだなっていうのは思いました。
ああ、そこは原作から割とサクサク、あ、ここ仲いいんだなって、あ、死んだなみたいなね。
戦場ですからね、やはり、ね。
パッパパッパ死んでいくから。
その、こう、まあ、いわゆる主人公側にいる人たちは結構生き残るみたいなさ、衝撃的な死を遂げるみたいな感じじゃなく、ドライに死んでいく感じっていうのがね。
ね、
うん、あと私この1話見て思ったのは、正直そのイオとダリルのどっちが主人公なんだろうっていうのと、どっち応援 しようかなぐらいな感じでは
い、はい、
なんか本当に半分こうジャズ半分ポップスで流れて、うん、それこそ泣いてた女の人もお互いどっちのにもいたわけじゃないですか、はい、亡くなって。その対比が面白いなと思って。でも私はもともとこのガンダムが好きな理由はまさにこれだなっていうのが一話に詰まってたので、そのなんか正義とか悪じゃなくて、自分がこう守りたい側がたまたまジオンだった、たまたま連邦だったっていうのが戦ったから、こう、戦わざるを得ない状況になったから、ただこうなってるだけっていう、どっちを味方 してもどっちが悪でもないし、それがその詰まってて、これからどうなっていくんだろうっていう、やっぱイオが主人公なのかなぐらいな疑問で終わりましたもん、見終わった後は。
まあガンダム乗ってますからね。
まあそうですよね、うん、でも結構私ダリル派でしたね
だってイオって主人公ではありながらもこう応援したいタイプじゃないよね。
そう、逆にでもそう見せてるよなと思って、うん、
いやかっこいいでしょあれ。
かっこいい。
いや好きです。
なんかこう普通の作品だと主人公のライバル側にいるタイプの性格してるから、
確かに
これが主役っていうのは結構ひねてるなって感じします、
ね、衝撃ですよ。
なんとなく実力があって、そこそこ物事がうまいこと進むジェリドっていうイメージがあるんですけど、わかんないかな、
う
ん、
あ、そうね、なんか
そんな感じするよね。
あんな残念な死に方を遂げないような、
ジェリドは実力がなかったわけじゃないんだけど。
あったんですけど、あったんですけどね。相手が悪かっただけです。
運が悪かったよね、ジェリードはね。何がなかったって、運がなかったよね。
ただ、このサンダーボルトで言えば、この後の話になるんで言えないんですけど、イオとダリルとか、連邦とジオンとかって、結構、うまい具合に対比になってたりするんで、だってもうね、そもそもキャラクターの見た目、そして性格も、だいぶ違うじゃないですか。イケイケのイオと、
うん、
結構こう、静かな感じのダリルとみたいな。
生と同だなっていうふうに。
そう。
そう思いました。目の表情とかも、二人がモニター越しに会話してるシーンで、
結構普通にイオは瞬きしてて、平常心っぽい描写だなって思ったんですけど、うん、あの、ダリルの方はもう瞬きとか一切しないし、目のなんか表面の光みたいな、膜みたいなやつがこう、乱々としてて、
素晴らしい。
心の中で燃えてる感っていうか、なんだろう、その対比がすごいはっきりしてんなと思って、うん。うん、だからそれ、これからもそうなっていくんですね、二人は。
二人もだし、二人の周りの人間の、描かれ方とかもかなり連邦ドジオンでくっきり差がつけられているお話なので、まあ、これがこの後、本編の方もまだ、ね、連載中だからわかんないですけども、どういう具合に混ざり合ったり、共通してるところが見えてきたりするのか、かなり僕も楽しみにしてます。
これ原作の漫画は続いていながらも、アニメの方はまあ4巻で一応終わる予定なわけですよね。
そうなんですよ。
ってことは4、あと3しかないわけでしょ ?3 本しか。
はい。
どこまで描いて終わるんですか、
ね、いやー、わかんないですね。
この後地球に行ったりするっていうのは聞いたことあるんですけれども、うんうん、当然そこまでは行かないですよね。
どうでしょうね。うん、それは。
でもなんかいい感じにこう、原作読んでる牧田くんとしてはあるんですか、こう、区切りはここが良さげだな、みたいな。
まあ、良さげだなというか、ここぐらいなんじゃないかなとは思うんだけど、果たしてこれ気持ちがいい終わり方かと言われると絶対に違うだろうなっていう。
まあでも、気持ちよく終わらないのがサンダーボルトなのかなっていう気は。
そうですね。本当の方もなんか、そんなね、なんか両手話に喜べそうな終わり方しなさそうですしね。
うん。
うん。
まあそれが戦争ですよね、みたいなね。
かなりえぐい話は多いので。
うん。まあだからこそこういう展開なのかもしれないなっていう気はしますけど、いや、あの、大人のガンダムっていう意味では、まあ持ってきたな、こんなもん、よくもっていう感じはあるので、非常にこう楽しみに、あとね、3話見続けていきたいと思います。これ好評だったらね、続編だってあるかもしれないからね。その4、一応今のところ予定されてるのが4話っていうことなんで、
うん、なんか、とりあえず、あれですね、クローディアとカーラ、どうなるのかとか、すごく私は気になるので、一応どっち、両陣営のヒロインじゃないですか。
はい。
でクローディアは、まあ、あんな感じですけど、
うん、
カーラの方とか。
カーラ、だってほら、恋人を失ったわけでしょ？
そうですね。
うん、
で、それを殺して、仇を殺してくれという、なんか、
うん、
物騒な頼み事をしに来るっていう。はい、
でもその後ね、彼女になるわけではないだろうしみたいなさ、
ないでしょうかね。でも私ちょっとなんか足が痛むんだよみたいなこと言ったじゃないですか、ダリル君が、はい、ちょっとあの色気がある感じがちょっとなんか怪しくねえかと思ったよ。
好きだなダリル。あの、私イオとコーネリアスのなんか今後のチームワークというか、
うん、
それも見たいです。
ね、いいよね。あの、ティッシュくれるの。
すごくいい。あれ、いい表現ですよね。帰ってこいよって、生きて帰ってこいよっていうのを、こう、さらっとドライにやるのは、あの表現すごく好きです、僕も。
俺、コーネリアスって死ぬんじゃないのって、もうすでに思ってる。
収録がプレスコだったっていうことで、
はい。
あの、アフレコの段階でどこまでこう、なんて言うんだろう。こう、ガイドになる絵というか、
うん、
に顔とかやりとりが書き込まれてたのかわからないですけど、その、コーネリアスの人間性、楽観性とかだったりとか、このイオのグイグイな、音楽好きなグイグイな感じとかが、こう役者さんも汲み取ってうまくその表現を制作陣も、こう相乗効果で、ああいうふうな今の1話になったんだなっていうのを見てて、すごく高まったんですよ。うん、その相棒である2人っていうのが、ちょっとのやりとりでしたけど、あのティッシュのやつとか、うん、音楽つけるねみたいなやりとりとか、はいはいみたいな仲の良さみたいのもすごい見えたので、この信頼関係がね、これからどういう風になっていくかが私すごく期待してて。
男臭い感じでいいよね。
はい、うん、そうです、そうです。
作品の分数短いから、あの、いくら仲いいキャラクターでもそんなに長く接触できないじゃないですか、
うん、
なのにすごく距離感がわかる表現を的確に選んでる感じがして、すごくどの組み合わせもいいなって思うんですよね。人間関係、
そういう描写はうまいですよね、やはりね、
うん。
キャラクターに思い入れする暇ないわけじゃん、こんな短かったら。
うん、
それなのに、ちゃんと思い入れをこうさせてくれるぐらいの 濃度を持っているっていうね、う
ん、いやなんかすごい細かいんですけど、私がちょっとダリルの方がちょっと今は好きだなっていうのは、音楽のプレイヤーの差もあって、ちょっとイオは iPod 的なもので、しかもどこどこ叩いてるじゃないですか、ドラムみたいに、はいはい、あっちよりかはあのちょっと古いラジカセみたいのを持って、なんかそそくさ出ていく感じがダリル君可愛いと思ってそんなほんとちょっとしたことの、同じ音楽聴くものってだけなのに、その描写の差でちょっとこう自分の心が動かされるっていうのは、本当に描き方のうまさなんだろうなと思いますね。
最後になりますけど、やはり連邦の白い悪魔は悪魔なんですね。
まあジオンにしてみりゃね、ザクマシンガン効かないわ、すんごいスピードで走ってくるわね、戦艦の四方並みで当たったらワンパンで死んでしまうわみたいな、恐怖でしかない。
やはりそのぐらい怖いっていうのは、あのブリーフィングルームですかね、あのエイハブ船長みたいなのがいる、うん、ところでね、やって最後にガンダムの顔がパンと出た時に、あれは恐怖なんだろうなと思って、
一番会いたくない顔、うん、
いやなんか今までだとガンダム見るとやっぱりかっこいいっていう印象が強かったんですけど、今回のだと本当に怖いっていう風に思いましたね。
だって結局ジオン側にいる兵器はそんなこう、要するにザクだったりドムだったりするわけじゃない、
うん、
そんなこうゲルググすらいないからね、あそこにはね。
そうですね、まだ出てきてないですね。
ねえ、そんな新兵器がこの後出てくるのかもしれないですけど、とりあえず新兵器らしいものはない。だってあそこにいるのって旧世代じゃないけど、そんな兵器なわけじゃない。
まあリックドームは一応新しい方ではありますけれども、うん、けれどもっていう段階ですね。
そうでしょう。
ガンダムさんと比べるとちょっと不安すぎるっていう。
うん。
こっからそのガンダムがどう活躍するか、またはどう恐ろしく見えるか。
いやもう十分恐ろしいですけどね。ということで、2話を楽しみにしていきたいと思います。今日の特集は。
機動戦士ガンダムサンダーボルト第1話でした。
そこはに。
そこはにサポーターズ募集中。そこはにの運営を応援していただくサポーター制度、そこはにサポーターズ。1週間、1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこはに公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には、毎月特典音声そこはに特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔涙思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
サンダーボルト特集でした。サンダーボルトキスシーン多かったですよね。
そういえばそうですね、
うん、イオとクローディアのキスシーンもあったし、
うん、でも基本的に大人な感じ
ね、
うん、
ということなんで、来週の特集はですね、久しぶりのテーマ特集やります。
はい、
来週の特集は
キスシーンが印象的な作品特集です。
はい、うん、私がね、年末にちょうどワウワウでやってたうるせえやつらのビューティフルドリーマーを見ていて、最後のねラムとアタルがキスする寸前のところでみんなに見られてて入水に終わるんですけれども、
懐かしい特集もしましたもん、
ね、そうなんですよ。でそれをね久しぶりにこう見てて、あ、これやりたいなって思った。だから未遂でも OK です。
ああ、なるほど、
印象的であれば、
うんうんうん、
だってあの二人がキスするなんてみたいな感じはあるわけです。まあ原作でもあのうるせえ奴らの中であの二人は、ね、結構キスしそうになりながらもしないってことを何度もやってるんですけれども、うん、そのまあそういうこう印象的なキスシーンへのコメントを募集したいと思います。
はい、
作品名とね、どういうシーンだったって、自分がどこが好きなんだみたいなものをこう書いていただければと思います。まあ我々が知らない作品もあるかもしれないんで、ちゃんと説明していただければと思いますね。お待ちしております。投稿の宛先は
そこはに .com まで、番組サイト内にあるコメントを投稿するというアイコンから投稿お待ちしております。
今週のそこはには、立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおうアットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、もぐりんさん、 大目財団さん、みきおさん、トレビさん、BAY555 さん、マキさん、プクさん、コウリュウジさん、ニセクモスケさん、ヒルアンドンさん、当の紡ぐアットアルゲートオンライン第3巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと、
田中美希と、
タマと、
牧田光平と、
岩本さよりでした。
ソコアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。